ヨハネの福音書19章の1節から16節まででございます。新約聖書の224ページ、ヨハネの福音書19章の1節から16節まででございます。よろしいでしょうか。ではお読みいたします。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。宰相たちと司祭たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分は神のことをしたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたに私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、死刑し、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は水越しの備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。宰相たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。以上でございます。今日はこのところから人類史上最大の冤罪と題しまして御言葉を語らさせていただきたいと思いますけれども、日本でも、冤罪事件の無罪判決が報道されたりしているわけですけれども、過去にも、1940年から50年代に発生したんですが、四大冤罪事件というものがありましてですね、免田事件、そして埼玉川事件、そして島田事件、松山事件というものがありました。お聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、それで私も、学生の時にですね、1年生の時だったんですけれども、一般教養の授業で、法学、法律の方に学問の学で法学っていう授業があって、それを取ったんですけれども、延々とですね、もう冤罪の話ばっかりするわけですよ、その先生が。もうこれでもかっていうぐらい、もう本当にうんざり気味だったんですけれども、それと同時に、こんなに冤罪ってあるんだって、ちょっとこう私も驚かされてですね、結構あるもんなんだなと思ったんです。言ってみれば、自白の、警察とか検察のですね、自白の強要であったり、また証拠の捏造が問題になったりしておりまして、ここ最近は袴田事件でですね、非常にこう冤罪が世間でも知られるようになり、本当に大問題だということがだんだんこう人々にも分かってくるようになりました。 しかしその中にあって罪なきお方、罪なきイエス・キリストが、まあ、不当な裁判によって有罪にされたということですね。そのことを今日は御言葉からともに見ていきたいとそのように思いますけれども、一節のところをご覧いただきますと、それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打ったとそのように記されてあります。このピラトというのはポンティオ・ピラトと呼ばれる人でありまして、まあ、キリスト教が述べ伝えられるところでは、まあ、ある意味ちょっとこう不名誉な形で必ず名前の出てくる人であります。使徒信条でもですね、まあ、私たちの教会の信仰告白書として唱えられる使徒信条でありますが、その中にもポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け十字架につけられて死に、そのように言われているわけであります。まあ、あのイエス・キリストがおられた当時の、まあ、聖書の舞台であったユダヤは、まあ、ローマ帝国の支配下の中にありました。そしてローマ帝国はその支配下に置いていた地域をいくつかの地方行政区にこう分けていたようであります。そしてピラトはそのユダヤ州もその地方行政区の一つだったんですけれども、そのユダヤ州にですね、地方総督を置いたんですけれども、その地方総督がポンティオ・ピラトであったということなんです。まあ、ちなみにその行政区の長官はビクトリウスという人で、ローマ皇帝はテビリウスであったわけであります。そしてこのポンテオ・ピラトはイエス・キリストは無罪だと、まあ、そう思っていたわけですね。罪はないと、そう考えていたわけであります。レジュメをですねご覧いただきたいと思いますけれども、その一番のところなんですが、18章38節のところでは、私あの人に何の罪も認めない、そのように言って、そして19章の4節のところでも、そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちに分かるだろう、そのように言い、そして19章の6節にも、私にはこの人に罪を見出せない、そのように言っているわけです。ですから、ルカの福音書23章14から16節、レジュメの丸4のところですけれども、お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた、私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった、ヘロでも同様だった、私たちにこの人を送り返してきたのだから、見なさい、この人は死に値することを何もしていない、だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する、そのように言っているわけであります。そしてこの当時のローマ帝国の処刑の手段としての鞭打ちにも、まあ、3段階ぐらいあったようでありますけれども、おそらくここでの鞭打ちというのはかなり軽い鞭打ちだったんだろうと思われます。まあ、無罪だと言ってるわけですから、まあ、おそらくまあ軽めのですね、まあ、鞭打ちだったんだろうと思われます。まあ、その一方で、この先ほども見たしましたヨハネの福音書19章の2節3節では、ローマの兵隊たちがイエスをあざけっておりました。いばれて冠を編み、イエスの頭にかぶせました。おそらく血は滴り落ち、そして激しい痛みがあったことでしょう。そして紫色の着物というのは王の着物でありました。まさに自分たちが支配しているユダヤ人の王としてイエスをそのような形でからかおうとしたんでしょう。そしてピラトは、レジュメのところをもう一度ご覧いただきたいと思いますけれども、5番のところですけれども、5節の見開きの一番上のところですね、5節で、見よこの人だと、そのように、イエス・キリストを人々に、まあ、指し示したわけであります。紫色の着物を着て、頭にいばらの冠をかぶらせ、そして あちらこちらに裂けた傷があり、そして顔はおそらく腫れ上がり、そして血が滴り落ちていた。まさに痛々しい姿で、とても見ていられないような姿だったんだろうと、そのように思わされます。そして5番のと、レジュメの5番のところですけれども、ルカの福音書23章2節で、この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたと言って、人々はイエスを訴えたわけですけれども、ピラトからすれば、見よ、この人だ。そのように、まあ言うわけですけれども、誰がこの人に王だって言って、あがめたりついていったりするんだ。この人のどこがユダヤ人の王なんだ。本当はあんたこの人のことユダヤ人の王だと思うのか。もういい加減早く連れて帰ってくれという感じだったのではないだろうかということなんです。まあ、おそらくここでピラトが言っていた罪がないというのは、とても人を惑わすとかローマ皇帝に反逆するなどということがとてもできそうもない、そういう意味だったんでしょう。茨の冠をかぶせられ、頭からは血が滴り落ち、そして紫の着物を着せられ、ユダヤ人の王だと言ってローマの兵隊たちから馬鹿にされ、本当にこの人をあなたたちはユダヤ人の王だと言うのか、本当にこの人が人民を惑わすなんていうことを考えていたのかというような感じだったんでしょう。ところが人々は、6節のところですけれども、宰相たちと士大夫たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ、そのように言います。そしてピラトは、お前たちがこの人を引き取り十字架につけよう、私にはこの人に罪を見出せないと再度そのように語るわけであります、まあ、しかし7節のところを見ると、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神のことをしたのですから、そのように言うわけですけれども、この律法というのは何かと申しますと、見開きのレジュメの見開きのですね、下から6行目のところですね、レビ記の24章の16節のところであります。つまり主の名を汚す者は必ず殺されなければならない、というところですね。その全会衆は必ずその人に石を投げて殺されなければならない。その名を汚すなら、希留者でも、この国に生まれた者でも殺されると言われている、その律法のことを指していたわけです。つまりイエスは自分を神のことをすることによって、そのように主張することによって神を冒涜したんだから、当然死罪に当たるということを、まあ、彼らは主張したわけです。確かにピラトが言うように、政治的には何の罪もないかもしれない、人々を扇動しローマ帝国に謀反を起こすような、そういう人ではないかもしれない。しかし私たちの持っている律法からすると、この人は死に値する、そのように主張したわけです。しかしイエス・キリストは人となられた、誠の人となられた、誠の神であります。ですからイエス・キリストが自分を、自らを神のことを主張することに何の問題もありませんし、何の間違いもありません。逆に神が人となられてこの地上に来られた時に、人々はこのお方を十字架につけて殺しました。ただ、殺すだけではなく、人類史上最悪と言われる十字架につけて殺したということです。十字架は極限までその苦しみを味わうことを目的とした、いわば なぶり殺しであります。それは公衆の面前にさらすことにより、もしローマ帝国に逆らえばこれだけの苦しみを味わうことになるということ、これだけの恥ずかしみを受けることになるんだということを人々に見せつけることを目的としていたからです。しかし私たちは自分を神の子としただけで十字架につけてまで殺そうとするもんなんだろうか、そうも思います。しかしユダヤ人たちはイエスに対して怒りを燃やし、そしてイエスを憎んでいたことが聖書からわかります。その理由の一つとしては、イエスが人々が驚くような教えを説き、そして多くの人々を癒し、そして盲人の目を見えるようにしたりいたしました。そのようにして人々が、多くの人たちがこのイエスを支持し、そしてイエスに従おうとしていたからであります。ユダヤ人指導者たちもイエスを憎む前に、イエスに対して怒りを燃やす前に、このお方はどういう方なんだろうか、そう尋ねればよかったわけですけれども、そうではなく、人々がイエスに従うことを喜ばないで逆に殺してしまおうと考えたわけです。しかもイエスは決して人々の顔色をうかがったり、そして人々を恐れたりすることなく、特にパレシサイ人と呼ばれ熱心に律法を守り真面目に生きようとしていた人たちがいたわけですけれども、その人たちの偽善を明らかにいたしました。特に外見とその中にある思いの違い、例えば表向きは律法を守って敬虔そうに見えても、その心の中は虚栄や傲慢、嘘であったり貪欲、憎しみなどで満ちている、そのことをはっきりと指摘いたしました。そのような自分のありのままの姿を言い当てられ、人々はイエスを神の御子と信じ、そして自分の罪を悔い改めるどころか、ますます憎み、イエスを十字架につけ殺してしまったということです。まさにキリストの十字架に人々のさまざまな罪の姿が見え隠れしているということであります。そのようにして聖書は私たちの罪を明らかにします。特に聖書は私たちの偽善を暴きます。人の目に触れる自分と、そして実際の自分がいかにかけ離れているか、いかに違うか、そして自分自身が人前に出る時の態度と、そして陰でいる時の態度がいかに異なるものか、そして心の中の思いがどういうものであるかということを私たちに明らかにいたします。そのようにして外見と内側が完全に一致しているという人はいないはずです。私たちは普段自分の偽善というものを意識することが少ないわけですけれども、その中で聖書は人の本当の姿を映し出す鏡であります。そして問題は、そのように自分の本当の姿を示されたときにどうするのかということです。腹を立てて聖書を閉じるのか、自分には関係がないと思うのか、いかがでしょうか。そして聖書は、人は皆罪人だとそのように語ります。例外なく全ての人が罪人だと語ります。義人はいない、一人もいないと聖書は私たちに教えます。しかし神はその罪人を愛され、その罪を許し、そして人を御国へと導くためにイエス・キリストを十字架にお付けになりました。イエス・キリストが私たちの受けるべき裁きをその身に受けて十字架にかかって死んでくださったということです。ですからイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるならば、罪が許され永遠の命が与えられます。 そして今日私たちが見ましたように、キリストはユダヤ人の手により十字架にかけられて死なれたかに見えますけれども、実際にはキリスト自らが私たちを愛し、私たちの罪を許して、そして罪の裁きから救うために十字架にかかって死んでくださったということです。このポンテオ・ピラトが十節のところでありますけれども、私に話さないのか、私にあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか、そのように尋ねましたけれども、11節でイエス様は、上から与えられていなければ、あなたに私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのですと言いましたけれども、イエス様自らが自分の命をどうするか、その権威を持っている。つまりイエス様自ら持っている権威を持って自らを十字架に引き渡したということ、ピラトの権威ではない、自ら持っている権威を持って自分を十字架につけたんだ、自らの意思を持ってイエス様はご自分を十字架に引き渡したんだと、この時にはっきりと証言しているということです。そのようにしてキリストは神として罪のないお方である、その方が罪ある私たちのその罪を許すために十字架にかかり血を流し命を捨ててくださったということです。来週受難週に入ってまいりますけれども、今一度私たちは深く十字架のイエス様を覚えたいと思います。そしてその十字架につけられたイエス様を私たちは思いながら、自らに偽善はないんだろうか、自分の行い言葉思いに罪はないだろうか、そしてそのと同時にこのイエス・キリストを信じて罪を許され永遠の命を神からいただいている、本当にそのことを心から深く感謝をしたいとそう思わされます。イエス様が十字架への道を歩まれたということは、意図高き神が低くなられて、そして人となられ、そして罪なきお方が、何の罪もないお方が、罪を知らないお方が有罪とされ、そして十字架につけられました。どこまでも低くなられる神、それが私たちの信じている神です。星野富弘さんがこういう詩をお作りになりました。私がアリを見ている、アリが私を見ている、アリよ、あなたには私が何に見える、そういう詩です。低くなられたイエス様、どこまでもどこまでも低くなろうとするイエス様、私たちはそのイエス様を上から見下ろしているんです。低くなられたイエス様は私たちを見上げることでしょう。その時にイエス様は今私たちはどのように映っているか、そのことも合わせてこの受難節の時、そして来週の受難週にもう一度覚えたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。この受難節の時に今一度罪なきお方が不当な裁判によって有罪とされ、そして十字架につけろ、十字架につけろとの叫びを聞き、そして十字架へと引き渡されて十字架への道を歩まれた、そのことを今一度共に見ることができたことを感謝いたします。 私どもの罪の尊い贖いとなってくださったイエス様、罪なきお方、罪を知らないお方が有罪とされて、そして私どもの罪をその身に負い、十字架におかかりになられた。そのことにより私たちの罪がまさに恵みによって、信仰によって私たちも罪から救われたことを今一度深く覚えることができますように。しかし私たちの闇の中で自らに罪はないでしょうか。悔い改むべき罪を常に悔い改めることができますように。どうぞ十字架を見上げる私たちを豊かに顧みて、そして信仰を持って悔い改める私たちの罪をお許しくださいますよ。それとともに天の主よ、どうか低くなられたイエス様、そのイエス様を私たちは信じ、どこまでも低くなられた神、その方を私たちは信じています。その信じるお方に私たちは習うことができ、低くなられたイエス様を見上げて、見下ろして、そして私たちが自らのために生きるのではなく、低くなられたイエス様に従い、私たちもどこまでも低くなることができるように、主がどうか豊かな帰り道と助けを与えてくださいますように、私たちの信仰も豊かに帰り道ください。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。どうぞ足らないところぎない一人びとのうちで命の御言葉としてください。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。